来香飞机哟。はい、皆様こんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレディオ、5月の第3週の分が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。すいません、5月17日ですね。昨日シックスティンスパーティーだったんですけども、お越しいただいた方々はありがとうございました。そして、お越しいただけなかった方に関してはですね、また来月も16日に変わらず開催をしますので、機会があれば、予定が合えばぜひ参加していただければなと思います。そして今日のゲストさんなんですけれども、刻みより新しいメンバーをお迎えしまして、お話を伺っていきたいと思います。そう、刻みの、ね、メンバーということで、刻みつながりでこちらの一曲をお送りしたいと思います。作曲が秋吉さんですね。で、歌がモンチカさんで、ゲストでどうぞ。ラジオムがお送りしておりますラジオムレイディオ、お聞きいただきましたのはモンチカさんでイエスタデーでした。モンチカさんいつもあのご自身でね、作曲作詞作曲されるんですけど、この曲に関しては、秋吉さんが作曲を担当して、モンチカさんが歌っていただいたということですが、今度なんかね、あのモンチカさんのイベントでも歌ってくれるという話がありますので、
タンだ
ね、ご経験になるのかな、この、放送の頃にはね。はい、ではこの方をお迎えしましょう。刻みのメンバーでなんですけども、初めましてになりますね。ドラマーの斉藤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ドラムのやってます斉藤です。
斉藤さん、よろしくお願いします。
はい、
はい、何回か、2回ぐらい、2、3回ぐらいシックスティンスパーティーに来ていただいて、実は叩いてる姿すでに Facebook の方でアップさせていただいたりなんてことも過去にあるんですけども、まあ、自己紹介ですね。どんなことを具体的にやってらっしゃるのかっていうのをお伺いしてもいいですか。
はい、です、ね、まあ、改めまして名前は斉藤と申しますんで、はい、ドラマーとして活動してるんですけども、普段何してるのかっていうと、うん、まあ、昨今の流行りの動画サイトですかね、
うんうんうん、
動画サイトの方に演奏動画を投稿させてもらってるんです。で、それがきっかけで、まあ、ドラマーとしての活動が本格化して、うん、まあ、今はドラムの講師業をメインに、まあ、サポートなり録音なりと、まあ、やらせていただいております。
うん、はい、ありがとうございます。もともと何かあれですか、バンドとかってやってらっしゃったんですか、学生の頃とか。
そうですね、大学時代にやってたんですが、はい、まあ、まあ、もろもろの都合で一人になり、
あら、
まあ、そこはお察しな感じなんですけど、
はい、
お一人になって、で、まあ、結局その何かしら こう活動するにあたって一人の方が楽だなって、まあ、私の性格もあるんですけども、
うん、
と思って、まあ、そういう活動を始めた。だからこんなになっちゃったみたいな。
こんなになっちゃったねえ、でも今本当にその講師としても働いてらっしゃって、サポートドラマとかね、その収録とかに参加されてるってことなんですけれども、
はい、
一番最初にそのドラマを始めたのってどれくらいの、いくつぐらいの時とかで、どういったきっかけっていうのがあったんでしょうか。
あのですね、まあ、今でこそドラムの先生とかドラマーとしてやってるんですけど、
はい、
私が音楽始めたのが高校1年生16歳の時で。
あ、そうなんですね。
実を言うと全く音楽に興味なかったんです
よ。へえ。
で、結構あの意外って言われるんで、あの私を知ってる友人とかには意外って言われるんですけど、
はい、
結構バリバリのスポーツ少年で、
うんうんうん、
バスケットがやってたんですね。
へえ。
でまあ、高校に入るじゃないですか、
はい、
とりあえず男子バスケ部見に行こうと思ったら、むちゃくちゃ弱くてびっくりするぐらい弱くて。
あ、じゃあ別にバスケで高校選んだとかはなくって、
で普通に高校入ってよし、とりあえずバスケ部行こうって言って見に行ったらむちゃくちゃ弱くて、
はい、
しかもついでに言うとそこの女子バスケがすごく強かったらしくて、
うんうんうん、
もう男子が体育館を使わせてもらえないっていうのはかわいそうなことになったんですよ。これちょっとなって思って、
うん、
やる気がなくなってしまい、途端に冷めてしまい。
あ、そうだったんだ。
よく言うその友達のと一緒にちょっとお遊びでみたいな感じのノリで、
はい、
で軽音楽部に入ったんですね。
はい。
でまあその頃は全くもうね音楽興味なかったんですけど、
うんうんうん、
でじゃあとりあえず軽音部入りました、じゃあまあ何やりたい、楽器経験したことないが何やりたいっていう話になるじゃないですか。
そうですね。
ギターとベースとドラムがあるじゃないですか。
はい。
ああ一番金かかんねえのどれかな、ドラムかなとか言って、あとはドラムですね。
ボーカルっていう選択肢はなかったですね。
実は最初ギターボーカルに憧れてたんですよ。
はい。
うん、あのね、この声聞いてお察ししてください。
なんでなんで、いいじゃないですか。
察してください。
深みがあってね、
渋い感じ
で、
若かったらね。
あ、
熟成されてなかった
のだから自分的に
出ないっすって。
あ、高い声がね、
うん、いやもう無理だと。
あ、それでドラムで、その選択消去法的にこう金がかからないものでって言って、
あ、スティックだけでええやんけ、600円で済むやんと。ドラムになってました。
ところがどっこいですよね。
どっこいですね。今一番金かかってますから、
ね。本当ですよね。消耗品のレベルが高いですからね、ドラマって。
そう、秋江さんもドラマーなのでね。そこは。
出たよ、大事。
本当にそう、なんか初期投資、投資か、ごめん、初期投資じゃない。初期投資。初期投資がかかるんですよ、そのギターだったりあのベースだったりっていうのは、そのものを買うときにすごい時間、あのお金がかかるんですけど、意外とその後はね買っちゃって、まあ、メンテナンス料とかいろいろありますけど、でも家でまず弾けるじゃないですか、ベーシスト、私ベーシストなんで分かるんですけど、家で弾けるけど、ドラマーってだって家でまず練習できないですよね。
そうなんですよ。その点は実は自分兄がいて、
はい、
その入れ兄がドラムをやってたんですよ。
あら。
で、家に電子ドラム買ったんですね。
はい。
で、部屋にあったんで、
なんだ、
実習する環境はあったってだけで、まあ別に興味ないんだけどみたいな。
じゃあ本当に最初に始める、その最初のお金かかるものって本当にスティックだけだったってこと
ですか。スティックだけだ。しかもその楽器屋のその中、段ボールの中にバーンってぶっ刺さってる600円のやつみたいな。
はいはいはい。あれでいいやみたいな。
あれでいいやんもうとか言って始めましたね。
なるほどね。意外すごい、なんか音楽ずっと昔から好きでやっててとかっていう感じだと思ったら、
昔はすごい幼少期はすごいことをしてたんだろうなみたいなこと言われるんですけど、
はい、
普通の人と普通に同じです。
普通だったと。
普通のガキンチョでした。
なるほど。その軽音部に入って、軽音部の中でやっぱバンドとか組まされるんですか。
そう、組まされましたね。
じゃあ一応それなりにコピーやったりとかっていうのもやってたってことですよね。
そう、やりました、やりました。
どんな音楽コピーしてました。
あのですね、なんかうちのその高校の軽音部の顧問の先生が結構イケイケな方で、
はい、
結構年なんですよ。でも結構 いい感じのおじいちゃんなんですけど、体育館のライブで XJAPAN の紅歌ってたんですよ。
え、先生が？
先生が紅歌ってたんですよ。で、しかも紅歌よと思ったら今度ジャンヌダルク歌い始める。なんだこの先生と。
本気のやつだ。
まあまあまあ、まあ、それはいいとして、何やったかっていうと、その課題曲みたいなのが最初にあって、
あ、はい、
でそれも多分先生の趣味なんでしょうけど、あのジギーとか、
はいはいはいはい、
で、なんだろう、演奏動画、自分演奏動画上げてるんですけど、
はい、
スタイル見るとなんかフュージョンとかあっちのインスト系の音楽が好きなのかみたいなイメージ持たれるんですが、
うん、
高校1年の時に、まあ、入って、同じ一緒に入るギタリストとかいるじゃないですか、
はい、
すごいメタラーで、
は
あ、やらされた、答えるのであればスリップノットやらされました。
おお、いいな、かっこいい。
その時点で私ドラムに関して無知だったんですよ。
はい、
で、まあ、練習するんで、スコアも忘れて練習するんですけど、
はい、
このバスドラムどうやって踏むんだろうツインペダルってものを知らなくて、でどうするかって言った結果、俺片足で踏んでましたから
。マジ？
いや、無理でしょうとか言いながら、でででででって片足で踏んでた結果、今むちゃくちゃ速いです。右足が。
やろうと思えばできるんですね。
やろうと思えばなんとかなるんだなとかいう感じですね。
すごい。それってその後々、そう、例えばこの斉藤さんの話の場合だと、ツインペダルっていうものがあるって気づいて、そっちにその技術的に直そうとかしないんですか？それもできちゃうからそのままでいいやみたいな感じになるんですか？
それツインペダルしてるじゃないですか、
はい、
買うんですか。でもその高校時代 その右足のバカみたいなトレーニングがのせいで、右と左の差が強すぎて未だにツインペダル苦手なんですよ。
あ、逆に粒が揃わなくなっちゃうんだ。
全然無理です。もう全部シャッフルみたいになっちゃう。デッデッデッデッデッデッデッデッ
デッ、あー、
なんていう時期はありました。
今はもうじゃあそれ改善された感じですか？
改善されてはいるんですけど、やっぱまあそこいらのメタラよりは早くは踏めないぞと。
うん、苦手意識もあるしってことですよね。
てか無理ですよ、別に。分かんないです。
なるほど、面白いですね。結構そうなんだ。でもあるんだ、みんなそうなんだ。はあ、わかりました。ちょっとじゃあ2曲目ちょっと流してからね、またゆっくりお話を伺っていきたいと思いますが、こちらがですね、カラーズから1曲、私のお気に入りの曲を、お送りします。フライトナイト、どうぞ。フライシャムがお送りしておりますフライシャムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのはカラーズでフライトナイトです。じゃあ斉藤さん、引き続きお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
高校のバスケ部が良かったって話なんですけど、中学校の時はちなみに強かったんですか？は
い、いや、そんなに強くはないですけど
うん、うん、もう
そんな強くない俺ですら弱いなと感じるぐらい弱かったです。
あー、そうなんだ。じゃあ本当に弱小チームだったんですね。
みたいです
うーん、なんか実はそう、刻みバスケ部多いんですよ。
あー、ちょっと刻みでスポーツ大会でも開けますか？
お
その企画が2、3回ぐらいあっても潰れてるんですよ
刻み大運動会。
私も実はバスケ部なんで、小中って。
なるほど、
うん、
そのおのおの自分のパートの楽器を担いでバスケする
待って待って、ドラムずるくないですか？
ドラムはスネアバック背負れば背負
スネアバック
逆に言えばドラマースティックで両手塞がってからもできないじゃないですか
カオスですね、楽器壊れる。
一 回見てみたいな、うん、キーボードとか死にます
重たいよ、しかもね面白いですね。でも本当そのなんかそのちっちゃい時からその英才教育みたいな感じで楽器習わされてましたみたいな人いないですよね、刻みの中に、
まあ、いないですね。
ね、
逆にそういう人っていなくないですか。
なかなかいないですかね、うん、今結構そのほらなんだろう、例えばそのさっき言ったメタル、それこそメタルの曲とかを平気でこうペラペラペラペラなんかこう弾いちゃうギタリストのちっちゃい女の子とか、あとドラマーもそうですけど、なんか男の子がこう叩いてる映像とか結構テレビで出たりとか YouTube で配信ってされるじゃないですか。どうなんですか、講師としてそのなんか結構ちっちゃい子が入ってくるとかってあるんですか。
あ、ありますあります。
あ、そうなんだ。
中学生の子もいるし、それ過去最一番幼かったのは6歳の子とか。
6歳、
お母さんと一緒に来てる。
それはそのご両親とかお母さんが入れたいと思ってって感じなんですかね。
じゃないんですかね、わかんない。
結構長い間レッスンされてたんですか。
あ、いや1年ぐらいで、まあ、やめてました、ね、
でも1年やってるんだ。へえ、6歳。
なんかプリキュアのテーマ叩かせて喜んでました。
かわいい。それは本当に一からって感じでした。
一からもう何も知らない。
じゃあ斉藤さんにドラムを教えていただく人の中にはその一から本当に初心者の方でやる方もいれば、ある程度本当に経験を積まれた方っていうのもいらっしゃるっていう感じなんですか。
そうですね、結構たまに自分よりドラム歴長い人とかいるんですよ、
うんうんうんうん、
生徒とかで、
はい、
でも、まあ、習いに来るんですね。
は
あ、何そのシンクロ。今のシンクロ。
たまたまです、たまたまです。
え、みたいな。
ね、でもそうですよね、まあ、なろう、まあ、体使うものですし、技術を学ぶっていう意味では本当にいくつになっても、ね、練習というか学ぶものにはなると思うんですけど、斉藤さん自身は何かこう誰かから教わってるとか、もしくは過去にそういったこともあったってのあるんですか。
あの、意外って言われるんですけど、うん、正式に習ったことはないです。
へー。
っていうのも、あの家庭の事情でお金がなくて、
うんうんうんうん、
だから誰かのセミナーにちょこちょこ顔出したりとか、
うん、
でも一番大事、ドラマーとして一番大事なことを教えてくれた、俺が家庭師匠って呼んでる人いるんですけど、
はい、
その人は実はドラマーじゃないです。
なぜ。どういうことですかそれ。
あの、ギタリストです。
はあ。
一番大事なことはその人に教わりました。
それちなみに何が教わったかって。
それは言えません。
あれ。それは斉藤さんの、
まあ、大事なことなんで言えません。
あ、そうなんだ。その技術的な部分なんですか、それともなんかメンタル的な。
技術ではないです。メンタルでもないけど、そんな技術的なことでもないけども、あの、多分みんな忘れてるんじゃねえかってことを教えてもらいましたね。
心構え的な部分でってことですかね。
まあ、簡単に言うとそんな感じです。すごいギタリストのおかげで、その人のおかげでだいぶつかむちゃくちゃ上手くなりましたね。自分でも自覚するぐらい上手くなりました。
あ、じゃあ実際にその技術を何か教わってたっていうことではないんです
ね。ないです
ね。でもその方の一言で、
そうそう、
あ、変わらなきゃって思って斉藤さん自身のモチベーションがまず変わったっていうのが上達に直結したって感じですか。
いわく、その師匠いわく、やっぱギタリストだからこそドラムのことが分かるらしくて、まあ、それは一緒に合わせる人間だからそれはそうなるよねっていうのを、すごい説得力ありましたね。いろんなセミナー行ってきた、本当にすごい有名な方のセミナーとかもちょくちょく顔出してたんですけど、
はい、
言ってたんですけど、全然その人らの話、合計何十時間の話よりもその人の一言が一番衝撃的でした。
はー、すごい知りたいけど企業秘密らしいので
絶対教えませんでもそれの内容はもう今俺は自分の生徒にもう全員にくどいぐらい言ってますけどね。
じゃあ生徒になれば聞けるってことですね。
そういうことですね。これ聞きますということで、
サイトメソッドみたいな、
サイトメソッドがある、うん、それはやっぱそのね、ちょっとレッスンを受けてる人にしか教えられないということなので、まあ営業してきましたね
そりゃ生活かかってますから
でも気になりますよね、右足どうなってんのかなみたいな。
この話聞いたらね、一般の人もね、分かんない人でも見てほしい
ね。見てみたいですね。さすがにそこまで言うんであれば、ちょっと生でちょっと見てみたいですよね。なんか人によって本当ルーツが別で、てっきり私の中では斉藤さんってちゃんとそういうなどレッスンとかも実は自分で過去で受けてるとかっていう印象がすごくあったので、そうじゃなかったと。
なんでですね、自分の性格なんですけど、異形の人間なんですよ。
はい、
なんか根性論とかが嫌いで。
あ、そうなんだ。
嫌いというか信用できなくて、何でも、でも自分で考えて解決するタイプだったんで。だから簡単に言うと、塾に行っても頭悪いやつ頭悪いんだぞ。
言うよね。言うよね。
口が一気に。
そう、あのこの手の業界では私口悪いことで有名なん
で。ああ、いいですね。気が合いそうです
よ。明夫さんもだいぶ口悪いですからね。
もう下水と。
だいぶ口悪いですよ。明夫さんもだいぶ口悪いですから。
ドラマの口が悪い。
きっかけがそのなんですか、最初はその全然音楽がそこまですごいあの好きでとかじゃなかったって話で始めたと思うんですけど、 それが本格的なこう活動になったっていうのはきっかけって何かあったんですか？
あ、多分なんですけど、高1の時にその一緒に入ったすごいめちゃくちゃ上手いドラマーの子がいたんです、経験者で、
はい、
その人に対する対抗意識もありし、その人から借りた神保明さんの DVD 見てから、まあ、ガチになりだしたみたいな。
ああ、負けず嫌いなんですね。
負けず嫌いなんですよ。
まあずっとスポーツやられてたぐらいなんでそうだと思いますけど、それでも根性ですよね。
それを根性で解決しないで
頭で
解決しようとするタイプ。
ああ、なるほどね。
だからまあ普通の人でいう、まあ練習できないから練習するじゃなくて、できないから考えてから練習するみたいな、っていうところです。
私はちゃんと効率的にこうまず自分で考えてから、
そう、なんでできないのかっていう原因が絶対あるから、それを考えて見つけてからやる。
なるほどね。
頭で考えても分かんないことが体でできるわけないじゃないですかって話。
おお、ぐさっとくるわ。
で、まあ、そう、自分の生徒にもそれは言い聞かせて、
はい、
別に俺に教わってるからって練習しないでも上手くなるわけじゃねえぞっていつも言って。
そう、そうですよね。先生だけに教わってればいいってわけじゃなくて、勉強も何でもそうですけど、やっぱ自分でそこでもう一回復習してやってみて、で、あの意識しないでも身につくようになるまでやってっていうことですよね。いやー面白い。だいぶ口が悪くて面白い。
いやー俺これだいぶ抑えてますけど、ね、だいぶ抑えて、本当にだいぶ抑えてます。
英語書いたら全開にしてもらった方が
ダメ、それ全部翻訳する私が全部 P が入ることになっちゃうんで。
そのままに P って入る。
柔らかい表現、
柔らかい表現だいぶ難しいよね。はい、ということでちょっとすいません、お時間が来てしまったのであれなんですけれども、本日は刻みのね、今新しく入ってきてるメンバーがたくさんいらっしゃって、その中から、斉藤さんをゲストでお迎えしましてお話を伺ってまいりました。また来てください。またお話伺ってもいいですか？
あ、もうレギュラーでもいいですよ。
ぶっこんできた。
レギュラー枠あるんだ。
出たがりなんて私。
結構皆さんからいろんな方から言われてるんですよ。レギュラー枠でいいですよとか、準レギュラーでいいですよって人も中にはいるんですけど、
あの、
あ、前向きに、うん、前向きに考えておきます。
いや、まあまあまあ冗談として、何言ってんのバカとか思ってくれればいいです。
いやいやいやいやいやいや、そこはもうレギュラーで決定ですから、もう。
あれですよ、ただのゲストークになりますよ。
ゲストーク全部 P 入るんです。あの編集する人が大変なんだよね。ロンドンの小市さんが編集するんですよね。
小市さんの仕事増えちゃうから。
小市さんの仕事増えちゃうんです。はい、ということで斉藤さんでした。どうもありがとうございました。はい、本当に先ほども申し上げた通り、だんだんだんだんこうね、刻みのメンバーが増えてきていて、今 でいろんな人と本当にお仕事する機会が増えてきたんですけども、斉藤さんもそんな中の一人で初めてお会いしたのがでも去年のシクティスパーティーかな、初めてお越しいただいて、でその後もね何回かこう顔出していただいたりとかっていうところで実際生の演奏も見てるんですけれども、これ楽しみですね。またいろんなミュージシャンがどんどん増えていって、それこそその、アーティストさんのねその色に合ったバック演奏ができたりとかするようになっていくのかなと思うので、ますますこの刻みの発展が楽しみで今はねロンドンでもそのミュージシャンを募りましょうっていう計画があるくらいなので、ますます本当に刻みが日本だけじゃなくて刻みワールドという名前になって、広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、でその何このフラジオムレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。この後斉藤さんにも、英語バージョンでお話をいただいて、もちろんね翻訳するのは私なんですけど皆様にお送りしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。